どうも、転職エージェントの新隆でございます。今日はですね、面接で履歴書不要と案内されたけどといったテーマでお話をします。お便りいただきました。面接で履歴書不要と案内されました。この場合でもエントリーシートとかは書いて持参するものでしょうか、ということでお便りありがとうございます。結論からお伝えすると、いらないんだけど確認するポイントもあるからちょっと聞いた方がいいかもね、といったようなことになります。含みを持たせて恐縮ですが、今日もよろしくお願いします。ですね、まあ、面接に行く前はですね、まあ、メールか何かで面接のご案内みたいな内容が届くと思うんですね。でそこで、面接なんだっけ、履歴書は不要だよっていうふうに書いてあった、またはエージェントから言われたのでいらないんじゃないか、でもなんか他に必要なものはあるのかい、みたいな状況やお気持ちなんじゃないかな、というふうに察しております。で、どういった経路で面接に入っているのかによって対応はちょっと変わってくるんですけれども、ただいらないと言われたものは持ち込む必要はないです。それをわざわざ持ち込むときはですね、相応の理由がいるかなと思っております。で、なんでいらないのかという話になるんですけれども、多分、転職サイトを使っているか、転職エージェントを使っているかのどちらかで面接に入ってるんじゃないかなと思います。ハローワークもそうかなっていう感じで、もうすでにサイト、エージェント、ハローワークとかで登録してある情報を見ていただいた状態で面接が入っていることになるので、企業としては内容が重複するから履歴書はいらないよってな感じで、サイトやらエージェントやらに言っているのかなと、そんな背景で履歴書不要というふうに言われているんじゃないかと思います。でそこでですね、面接の履歴書を、持ち込みたいときは履歴書というよりもなんか PR をするための書類みたいなものがもし、必要とか作りたいのであれば作って持っていく分には構いません。ただいらないと言われているものを持っていくと案に仕事ができない人であることをアピールすることになってしまうので、私個人的にはお勧めしません。不要と書いてあれば不要ですと。で、ただですね、稀にサイトとかエージェントとかの手違いでですね、本当は必要なのに不要というふうに書かれていることもあります。これは企業ではなくて、まあエージェントやらサイトやら何らかしらのその仲介サービスをですね噛んで、企業は求人をしているので、この仲介者がミスってるパターンっていうのもあったりはします。でそういったトラブル事例も過去に何度か目撃してきました。見聞きもしてきました。なので本当にめちゃめちゃ不安だと、いらないのっていうふうに思う場合は、一応本当に不要なのにしたんですかっていうふうにエージェントを使ってれば楽ですけど聞いちゃった方がいいかなと思います。でサイトを通して面接が決まってる場合は基本は、そのサイト担当者がミスってるっていうよりは、企業の人事担当者がミスってるっていう可能性の方が高いので、まあ無視でもうそのまま持ち込まなくてもいいとは思うんですけれども、ただ念には念をで入れていくんであれば、面接時に、出すかもしれない、でも基本は出さないだろうっていう想定で1行目履歴書を作っておくと安心なんじゃないかなと思います。この際ですね、履歴書は手書きか、ワードとかエクセルで作っていいのかみたいな話もありますけれども、手書きじゃなきゃいけないっていうことは今十兆八九の企業でありませんので、ご安心いただければと思います。ごく稀に、手書きの方が人柄が伝わるだろうというふうに考えている企業がいるんですけれども、ぶっちゃけ古臭い体質なのであんまり僕は行かない方がいいんじゃないかなと思います。そういう企業が好きな人であれば行った方がいいかなと思うんですけれども、少ないんじゃないかなと思いますので、ご認識いただければと思います。そんな感じで、履歴書は基本的に不要と案内されれば不要、ただ、念には念をで確認はありですし、持ち込み書類は他に作ってもいいんじゃないかなと思っている次第でございました。 ヨタ話のコーナーでございます。何の精査性もないんですけれども、お付き合いいただければ嬉しいです。あの里芋ってあると思うんですけれども、あれ剥くのめちゃくちゃハードゲームじゃないですかっていうお話ですね。あの事の発端はですね、両親が ありがたいことに、まあ、差し入れ、なんて言うんでしたっけ、あれ仕送りか、仕送りということで、あの里芋をくれたんですよね。里芋とさつまいもをくれたんですけれども、あの僕のですね、一人の食生活において里芋とか、さつまいもとかをですね、使う機会ってのはまるでないわけなんですよね。なので、あの新しくその この芋たちを使った何かをあのしなければいけないといったことになりまして、いけないとか言うと本当に申し訳ないんですけれども、なんかあの親が作ったらしいんですよね。なんか畑を無料で入手した後のことで、そこで作った野菜をですね、くれたということで、まあ、ありがたくですね頂戴をしまして、自分のルーティーンにはないあの食材ですけれども、ただこれも経験だろうということで、挑戦をすることになりました。で結果的に、選ばれたのが炊き込みご飯と、あとは、ミネストローネなんですけれども、炊き込みご飯は、見事に米がべちゃべちゃになって失敗しました。なんかめちゃくちゃまずいことになって、それが7食分ぐらいストックされていたのを、なんかようやくあの軽減な顔をしながら食べ終えたっていうのが昨日一昨日ぐらいですね。で、もう一個がですね、ミネストローネなんですけれども、そもそもミネストローネを作るっていうのが1年ぶりでして、あそうかそうかと思いつつ材料を変えながら挑戦してみたんですけれども、結論まあ、 あの美味しかったんですけれども、ただその作るまでがめちゃくちゃめんどくせえなっていうことを思いました。で、里芋リテラシーがないのであれなんですけれども、あのとにかく剥くのがめんどくさいですね。てか大変ですね。なんでしょう、そのネットで調べたんですよ。里芋の剥き方みたいなのあるじゃないですか。卵の割り方とかそういったライフハックがあると思うんですけれども、あの切ってですね、端を切って切れ込みを入れて、水に入れてをちょっと浸した状態でレンチンすると剥きやすいよみたいなものを採用してみたんですよね。で、試してみたところですね、まずまあバカみたいに熱いわけですよ。里芋が当然ですよね。芋5、6個がですね、まあなんか本当に熱くて、あ、剥けないってこれはなったんですよ。で、どうしたかっていうと、あの台布巾をですね、もう使って、これはもうぐちゃぐちゃに汚れてもいいやっていうことで、あのほぼほぼ使い捨ての感覚で台布巾を持ちながら剥くわけなんですけれども、その切れ込みをどうやら多分縦に入れなくちゃいけなかったところを僕は横に入れていたので、さつまいもみたいにパックリ2つに割れて結局皮が剥けないみたいなことになりまして、なんか えいやっつって力を入れると、薄皮だけを剥きたかったのに、なんか身まで剥がれてしまうみたいな、そして不細工な、里芋が出来上がるみたいなことがですね、あの5個中4個で起こりまして、1個だけ奇跡的に成功したんですけれども、まあ、その不揃いなですね、あの中身のえぐれた里芋たちを見てなんかげんなりしたっていうのがあの昨日今日の出来事でございました。でまあ、あのミネストローネ自体は美味しかったんですけれども、もともとその作り置きとかをしてどうにかあの食を食いつないでいくっていう、その自分の食事にあのまるで何て言うんでしょう、その日々を感じていない、あのつまらない食事というか、まあ、摂取ですよね、もはや、をしていたわけなので、なんかもうとかくすごく大変な作業に思えてしまってですね、なんか里芋を使ってあれやこれをしている皆様をあの率直にこう尊敬しましたすごいなって思います。で僕はですね、今ようやく里芋を使い終わったんですけれども、あとこうさつまいもが、5個ぐらい残ってまして、あの人たちはもっとどうしようかなと、なんか何でどうすればあの僕でもできるんだろうかといったところをあの目下悩まされてる、まあ、悩まされてるので、考えないことにしたっていうのが、2月の決断ですね。多分あの芋たちは多分3月ぐらいまで持つと思うので、あの3月にまた考えてみようかなというふうに思います。なんか有益情報があったらいただけるととても助かりますということで、今日は終わりにしたいと思います。最後まで聞いていただきありがとうございました。新井隆でした。話題にしてほしいことや匿名のご相談は、スタンド FM のレター機能やツイッターの質問箱から気軽にご連絡ください。 またキャリアや社会生活に役立つ情報をお届けするキャリアリティというサイトを運営しています。こちらもよければご参考ください。個別のご相談はキャリアリティの記事に専用窓口があります。それでは今日も聞いていただきありがとうございました。失礼します。